本日の聖書の箇所をお読みします。本日の聖書の箇所は、ヨハネの福音書4章の19節から24節となります。ヨハネの福音書4章19節から24節。彼女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは彼女に言われた。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。本日は新浦安恵み教会からジェイソン・クエ牧師をお招きしてますけれども、新浦安恵み教会はもともと海浜幕張と一緒の教海浜幕張から、分かれてですね、姉妹教会として、新浦安なので新浦安にですね、はい、教会が建てられてですね、今歩んでおられます。今日は新浦安からジェイソン・クエ牧師をお招きすることができて感謝いたします。ジェイソン・クエ牧師に霊と誠による礼拝という題でメッセージを取り次いでいただきます。
皆さんおはようございます。で、また海浜幕張恵み教会でメッセージする機会をいただき感謝します。でまた今朝ルーシー米の転入会式を取り行うこともできて嬉しく思います。感謝します。じゃあ始まる前にお祈りしましょう。恵み深い神様、本当に私たちをここで集めて、で神様に礼拝を捧げる機会を与えてくださって感謝します。今朝神様が定めてくださっている礼と誠による礼拝とは何であるかについて学びますが、どうか神様聖霊を理解できる力を与えてくださる聖霊を使わせてください。私たちの上に、一人一人の上に聖霊を注がれますように、聖霊が注がれますように、感謝します。主イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。で私以前新浦安恵み教会に訪れた時は、私すみません、新浦安恵み教会に行きました。すみません、海浜幕張恵み教会海浜幕張恵み教会を訪れた時は違う部屋で礼拝していましたね。この部屋すごくに似ていますが、違う部屋ですが同じですか。でそしてこの部屋で礼拝しているし、もうその別の部屋サトライトルームがもうあると聞いています。でまたホテルの会議室のようなみんなが集まって、一緒に礼拝できる広い部屋も探しています。それ、礼拝したこともあり、今そのような部屋を探していることも聞いています。で神様が海浜幕張恵み教会をこのように祝してで支えてこられたことは本当に感謝します。でこの部屋には広橋先生と美穂さんご夫妻がいらっしゃった当時から礼拝していた兄弟姉妹がたくさんいると思います。でその時代を 振り返ると懐かしく感じるでしょう。大切な時を過ごした場所は私たちの人生の中では重要なものですよね。だからこそ休みの時はふるさとに帰るのはとても意義深いことですね。ではホテルの会議室のような環境で礼拝するとしたら、でどうでしょうか。アメリカには高校の体育館で礼拝する教会もあります。海浜恵み教会やシンゴリアス恵み教会のような、あと新しく作られた町にある教会では、伝統的な教会堂を持つことは難しいですね。簡単に土を買って街道を作るのは難しいだと思うから、だからこのような教会では、会議室や、ホテルの会議室やアパート でしか礼拝できないですね。でもオルガンがあって、木の長い椅子がある いわゆるその伝統的な教会環境でなかったら礼拝には影響があるのでしょうか。私は日本でクリスチャンになりました。でそしてそのなったばかりの頃、アメリカ人の牧師と仲良くになったので、その洗礼を受けた東京にある教会を離れて、で仲良くなった牧師の教会に1年半ほど通っていたことがありました。でその教会も東京にありますが、日本に住んでいる外国人のクリスチャンが集まっている教会でした。そのみんなはほとんどアメリカ人ですが、子どもの頃からその同じ教派で育ってきました。だから日本でも少し、数人でも少し一緒に礼拝をしたいと思ったのです。でそしてずっとその教会の教会堂、日本の教会堂ですけど、日本教会の教会堂ですけど、ずっとその教会堂を借りて、そこで礼拝していました。それは彼らがしているその、伝統です。伝統、そのトラディションだったんですね。そして1年ほど年、この教会の姉妹教団が東京の中心部に新しいミニストリーセンターをオープンしました。でとても便利な場所にもありました。でそしてその教団の本部は私たちの教会が礼拝をできるスペースを提供してくれました。牧師と私を含む少人数は、それは教会が成長できる大変良いチャンスだと思いました。場所がいいので人を教会に招くのはより簡単になるのです。しかし教会の他のメンバーたちは教会の場所を移動することに反対しました。新しい場所では今まで、自分たちに慣れ親しんだ礼拝ができないと考えたのです。今までの雰囲気と変わってしまうと思ったからです。結局教会は引っ越ししませんでした。仲良くなった牧師はアメリカに戻り、私は以前に通った教会に戻りました。でそしてその教会は古い場所でそのまま集会を続けました。しかし成長することはできなかったのです。実際現在も彼らはその古い場所で集まっています。しかしこの10年の間では人数があまりに少ないので、牧師を招くことができないのです。つまり自分たちの礼拝にの考え方に縛られた結果、今羊飼いのない教会になってしまったのです。教会とは何をするかを考えてみると、まず第一、 神様に礼拝を捧げることとみんなが分かると思います。では誠の礼拝は教会の場所がどのようなところであるか、どのような設備があるかに影響されるのでしょうか。今日の箇所は誠の礼拝とは何ということを、何かということを教えてくれます。で、第一に誠の礼拝は場所や時間に限定されないということを学びます。で、そして第二に神様の礼拝が場所や時間に限定されない理由は、神様がいつでもどこでも私たちと共に住むという御心を持ってくださっているからだということです。そして第三に、そのために私たちの人生のすべてがある意味で神様への礼拝だということです。聖霊は私たちに礼拝するための誠の心を与えてくださるのです。今日はこの3つのことを学ぶことができます。で、今日の箇所ではまずイエスにはサマリア人の女と出会いました。なぜイエス様がサマリアの地方にいるかというと、なぜならイエス様と弟子たちはまずはエルサレムからガラレヤに向かう旅をしているからでした。そして彼らは誘拐せずに、避けて取らずにサマリアの地に通過します。で、サマリア の, 背景を少し説明します。その前、はい、それは英語の2ですけど、かつてダビデ王の下でイスラエルの王国は一つの国でしたね、はい、で、そしてダビデの息子ソロモン王が亡くなった後、内戦が起こりました。はい、そしてその内戦、この通話で見られるように、その内戦の結果は国は2つの国に分けられましたんですね。イスラエルと呼ばれる北の王国で、そしてユダと呼ばれる南王国に分裂しました。北の王国の首都はサマリアでしたんですね。で、そして南の王国ユダの首都はエルサレムでした。で、やがて南王国と北王国の両方、それぞれアシリア帝国、バブロン帝国に征服されてしまいました。そしてそれに続いて今日の箇所の時代、サマリア人たちもユダヤ人たちもローマ帝国の支配の下に暮らしていました。サマリアでイエス様は糸であるサマリア人の女に出会いました。イエス様は彼女の過去、昔のこと、すべてをしていることが分かって、彼女はイエス様は神様の預言者であることを理解します。そこで彼女はこう言いました。私の先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。で、そして次のスライドですけど、はい、この山ですね、この山とはゲリジムさんとのことです。そのゲリジムさんはそのサマリアの近くにあって、サマリア人たちはゲリジムさんで神様を礼拝して、で、そしてユダヤ人たちは エルサレムの神殿で神様を礼拝していました。ゲリジムさんとエルサレムさんの神殿に共通している点はあります。それは神様と出会えると考えられた場所であるということです。サマリア人たちはゲリジムさんがヤコブと神と格として神様の祝を受けた場所だと信じています。これはこの図でこの絵で描かれているように、それは創世記32章に語られていますが、ヤコブと神と格としていた場所はゲリシムさんとであると、サメネ人たちはそう信じていました。ですからゲリシムさんは神様と出会う場所だと信じています。そしてユダヤ人たちは、もちろん神様が与えてくださったエルサレムの神殿が神の臨在する場所だと考えていました。ですからそのサマリア人の女はイエスに、ゲリジンさんとエルサレムさんの神殿どちらが本当に神様を聖霊する場所なのか、どっちが神様の礼拝に正しいところなのかと尋ねています。でそしてイエス様はこう答えます。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところで、あなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちを知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。イエス様は言っているのはゲリジンさんではなくエルサレムが正しい場所だということですね。なぜなら神様はサマリア人たちではなくユダヤ人たちにその時までの完全な啓示教え、旧約聖書を与えられたからですね。サマリア人たちはモーゼの合書だけを持っています。だからイエスは、私たちは知って礼拝していますが、あなた方を知らない礼拝していますと言われました。でそしてイエス様はこう続けて言われました。しかし誠の礼拝者たちが聖霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。イエス様が言っているのは、やがてどちらの場所 で礼拝しても問題でなくなるのだというのことです。やがてゲリジンさんでもエルサの神殿でも礼拝するどっちが礼拝するのは正しいか、それは問題でなくなるということですね。でそしてイエス様は理由を説明します。24節、神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりませんと。イエス様が言っているのは、神は山は神殿のような場所に限定されていないということです。聖書学者が指摘したように、イエスが神は霊であると言ったのは、神はこの世の多くの霊の中の一つの霊であるという意味ではありませんですね。イエス様は言っているのは、神様は被造物ではないということです。被造物、それは作られたものの存在に限りがありますね。私たちのような被造物はある一定の時 ある一定の場所にしか存在できないのです。しかし神様は創造主ですね。創造主であり被造物ではありません。で、旧約聖書ではその霊はとその息吹と同じ言葉ですね、まあ、つまり神様は聖霊の息吹なのです。あ、すみません、神様は聖霊命の息吹なのです、まあ、どこにでもおられるお方です。また全知全能、まあ、全てのことを知っているお方なのです。これは神は霊であるという意味ですね。神様はどこにでもおられるので、私たちは霊と、まあ、ことによって神様を礼拝しなければなりません。霊と、まあ、こと、まあ、真理の意味については、まあ、いろいろな考え方、いろいろな会見がありますね。で、聖書ではHoly Spirit の S は大文字 で、そして一般の霊、Spirit、は小文字で書きます。で、そして日本語ではHoly Spirit のその S、日本語では御霊とその普通の霊を区別できますね。日本語ではその、まあ、見つけて、それは、まあ、Holy Spirit、御霊、聖霊という意味ですね。で、そして普通の霊は、まあ、ただ霊という言葉ですね。しかし、その言語のギリシャではその大文字しか使われていません。だから、イエスが普通の霊を意味しているのか、まあ、御霊を、聖霊を意味しているか、まあ、はっきりしていません。イエスが言った意味は聖霊と真理によってあると考える学者がいます。そして私たちが使っている新改訳ではこれを採用していますね。それは、まあ、確かにその通りなのです。私たちは神様を礼拝できるのはその御霊、聖霊を受けたからです。そして聖霊は私たちが神様の真理を受け入れるように満ちてくださるのです。で、そして霊と誠についてはもう一つの解釈があります。で、それは私たちのキリストと歩むため の助けになる解釈だと思います。ある聖書学者が指摘しているように、ヨハネの手紙第一三章18節には同じような言葉があります。ヨハネはこう書いていますね。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけではなく行いと真実を持って愛しましょう。ヨハネが言っているのは、誠に愛していることを示すのは言葉ではなく誠の行動、誠の、まあ、真実の行動だという意味ですね。そして同じようにイエス様が言っているのは、私たちは誠の霊を持って神様を礼拝しなければならないということでもあります。その聖書では、はい、聖書ではですね、その霊と心と同じような意味を持っています。例えば詩編51編にはこう書いてありますね。神よ、私に清い心を作り、まあ、揺るぎがない霊を私のうちに新しくしてください。つまりその霊と心は聖書では同じような意味を持っています。神様は私たちに命を与えてくださる御霊であるから、私たちは日曜日の朝だけに、まあ、単なる行動で神様に応えるのではなく、まあ、常に神様に向いた誠の心で応えるのですね。 まあ、これは聖霊によって作られた心です。真心なのですね。だから霊と誠によって礼拝するという意味は、真心を持って神様に向かってそういうその心を持って礼拝するということでもあると思います。神様への礼拝を、単に一つの場所で行われるものと考えしまうとどうなるでしょうか。そう考えてしまうと、結果的にその複数の神々を拝むことになってしまいますね。ある聖書学者が指摘したように、サマリア地が征服された時、アシュリアの王が自分の帝国に行った他の民族をサマリアに移住させました。サマリアにそしてサマリアに行った神、誠の神、衆の祭司たちはその民族に誠の神について教えたのです。でそしてその結果は聖書にはこう書いてあります。しかしそれぞれの民はそれぞれ自分たちの神々を作り、サマリア人が作った高きところの宮にそれを安置した。それぞれの民のは自分が住む町々でそのようにした。彼らは主を礼拝しながら同時に自分たちが移される前にいた国々の習わしによって自分たちの神々にも仕えていた。つまりサマリアに神様が自分たちの主であることを認識している人々がいたわけですね。しかし彼はまだ偽りの神々を拝んでいました。というのも彼は、ただそれぞれの神の存在が神社や神殿に限定していると思っていたからです。自分たちの必要に応じていろいろな神々を礼拝していたのです。現在の私たちも同じようなことをするのではないでしょうか。確かに私たちは神様を信じています。そして神様を信じている私たちは、神社やお寺で礼拝しません。しかし神様への礼拝は日曜日の朝この部屋で行われることだけだと考えるなら、私たちも偽りの神々を礼拝することに陥る危険があります。私たちは聖霊から誠の心をいただいています。それゆえいつでも神様を礼拝することができるのです。それを忘れてしまうと、誠の神の代わりにその偽りの神々から力や価値を求めるようになるのです。例えばお金、地位、自分の功績、自分の業績、子どもの功績、業績の成績、他の人からの承認、議論に勝つことなどから力や価値を求めるのです。神様の恵みではなく自分自身の欲望から力や価値を求めるのです。つまり日曜日以外の日には、誠の神ではなく偽りの神に礼を捧げ拝むことになってしまいます。私たちはサマリアにいる人々のように神様が主であることを認めながら偽りの神に仕えてしまうのです。私たちの心は確かに日曜日には神様に向かっ ているけれども他の日には神様から遠ざかってしまうのです。どうすればいつも神様に心を向け神様を礼拝することができるのでしょうか。イエスはこう言われました。この山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます。とイエス様が言われているのは神様は山や神殿ではなくいつもどこでも私たちと共に住んでくださるということですね。実際神様ご自身はいつも私たちと共に住む共に歩むと言ってくださいました。例えばですねヨシュア記一章にはこう書いてありますね。恐れてはならない、驚いてはならない、あなた方が行くところ行くところどこでもどこででもあなたの神主があなたと共におられるんです。でそして列王記も同じように書いてあります。私はイスラエルの子らのただ中に住む、私の民イスラエルを捨てることはしない。つまり神様は常に私たちのそばにいて寄り添えてくださることを聖書は書いてあります。しかし神様が神の民と共に住んでいることにも関わらず神の民は神様を拒絶してしまいました。偽りの神々に走ってしまいました。でそして神様が私たちと共に永遠に住むことができるように御子主イエス・キリストを使わせてくださいました。御子はこの世に下り私たちと共に住まわれました。でそして私たちが神様と共に常しえまで住むことができますようにイエス様はご自身の聖霊を送ってくださいました。そう書いてありますね。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主、それは聖霊ですね、助け主は置いてにはなりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主聖霊を使わします。十字架の上でイエス様は私たちの罪をご自身の上に負ってくださいました。でその結果聖霊が私たちの間におられ私たちの心を清めてくださいました。このようにイエスは今も永遠にも私たちと共に住んでおられるのです。私たちは神様の聖霊を受けるものです。神様は私たちの間におられ 今も常しえまでも私たちと共におられるから私たちは私たちの神様への礼拝は日曜日だけに限るものではありません。でもし神様が日曜日だけ私たちと共にいてくださるならば礼拝をもっと長いする必要があるでしょうね。感謝のことに神様はいつも私たちと共にいてくださいます。ですから私たちの神への礼拝は日曜日だけではありません。パウロはローマ人の手紙12章1節にはこう書いてあります。ですから兄弟たち私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。 これこそあなた方にふさわしい礼拝です。パウロが言っているのは、私たちが行うすべてのことはいつも神からの救いの恵みに応えることであるべきだということです。まあ、常に生きた生贄として体を捧げることは大変だと思うかもしれません。しかし実はそれは解放されることなのです。私はクリスチャンになった時、東京のソフトウェア会社に勤めていました。納期が厳しく、ストレスの多い環境でした。しかしそのローマ人への手紙10章1節を教えを学ぶとき、実際仕事が楽になりました。軽くなりました。なぜなら私 のボス、私の上司はもはや人間の上司ではなく神様だったからですね。私は確かに会社のために働いているけれども、最終的には神様のために働いているのだと学びました。そしてどんなに失敗があっても、どんなに挫折があっても、いつも私と共にいて、いつも私を愛してくださる神様がおられるのです。聖霊は私たちを強くしてくださるのですね。イエス様は天に昇る前にこう言われました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと。それは真実です。なぜならイエス様が使わせてくださった聖霊がいつも私たちと共におられるのです。神様はいつも私たちと共にいて、私たちを支え強くしてくださるのです。このことをいつも忘れないにしましょう。で、そしてそれに応答して聖霊に頼りながら、すべて神様の栄光のために行い、常に神様を礼拝していきましょう。お祈りします。恵み深い神様、私たちは偽り神々を礼拝することがあって、この世で罪深い人です。感謝なことに、神様は聖霊イエス・キリストを通して聖霊を使わせてくださいました。聖霊を私たちの心を清めてくださいます。どうか私たちが日曜日だけではなく、常に神様の恵みを覚え、それに応えて、常にどんな行いでも、どんな言葉でも神様に礼拝を捧げることができますように、神様が常に私たちと共にいて、そして支えてくださるお方であることを覚えられますように、最終的に私たちは全てをくださるのは神様であることを覚えられますようにしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。